こんにちは、ストロング宮迫です。さて本日もタイガー山中とともにお届けしたいと思います。
お願いします。
タイガーの、公開テスト実力テストの、直しのところ、
はい、
あの簡易版という形でね、それは本当はね、
はい、
ABC に分けられる人にとっては、公開テストを ABC に分けて、ABC のどれぐらいの比率で出てるのかを出し、それの各正答率を出す、
正答率、ね、
いわゆるまあその副手対策講座とかでやっているやり方を公開テストでもそのまま適用して、
はい、
公開テスト専用の、公開テストだけの推奨を ね、
はい、
作れば、それでああ A 問題が増えてるなとか、B の正答率がどうだなとかっていうのが、まあ、分かるから、
より細かく分かりますね。
本当はそれでまあやるのが一番正確な、より正確な道しるべにはなると。
特にあの、副手とかの、そういう狭い範囲に、ですね、今の広い範囲の正答率を比べてみるとですね、やはり広い範囲の方が A 問題の正答率下がってると思うんですよ、
悪くなるよね、
というその違い、その違いもですね、見る一つの基準になるんで、だからまあ ABC に分けるに越したことはない、
ないですね、
はい、
ただそのこれは中学受験コースでもうずっと子どもの勉強に関わっている方でさえも、この公開テストの見直しとか間違い直しとか復習というのがね、相当なまあ負担にもなってる、
ね、
ということで、
はい、
いや本当にそこまでできて、ABC に分けて、A と B だけはきっちり復習しようっていうことで、その時間も取れてやれるんならね、もうそれはもちろんやってほしいんですけど、
はい、
その前回の話の簡易版でね、星印と三角印でつけて、三角だけ復習しようねっていうふうに言ったのは、
はい、
要するに最低限まあそこまでということで、お話ししたんですよね。
ゼロが非常にそれぐらいね多いっていうことなんですよ、全くしないっていうのがね。だそれはあまりにももったいなさすぎるからね、
ということでね、
はい、
ということなんで、その中学受験コースので ABC 分析をきっちりやられている方、
はい、
この方はもちろん公開テストを ABC に分けて、分布表を作るというやり方もできるならやったらいいですし、
はい、
それを範囲の狭い副手の分布表と比べて、A 問題の正答率がどんな風になっているのかっていうのを見ていただくと、私たちが言う鮮度は腐るんだっていうこともより明確になるでしょうし、ということなんですけれども、まずはゼロにしないという方策として、
そうですね、
前回の音声の星印とか三角マークの印はやって考えていただいて、もしそれ以上できるならば、もっと言えば皆さんにとって公開テストを受けた時に復習するのは間違った A 問題だけっていうふうに一言で言えばそういうことになるわけですけど、
はい、
もちろんそれ以上があってもいいし、B までやるんだっていうことだったら、
そうですね、私なんかはですね、間違えた問題っていうのは何とかしたいと思ってるんですよね、ただタイミングなんですよね、いつやるべきなんだっていう、で、C 問題っていうのはもうまず置いときましょうって言ってるじゃないですか、
ほっぽり投げようって言ってますからね、
ただほっぽり投げてもじゃあそれそのままにするのかっていうと、いやそうじゃないですよ、本当はね、 C は C で C を大事に保管してるんですよね、
溜めてる状態ですからね、
で断るごとにですね、あこのタイミングだったらこれ解けるんじゃないのかなっていう、ちょっと難しいですよ、だけどそのタイミングで勉強させる、復習をさせる、公開の間違い直しをさせるみたいなことをしますんで、今は置いといて時間があるときにのものにするということ
ですね。ですからそれで言うと、今さっき公開テストの A 問題は絶対復習と、
はい、
ただ B はできるならやる、できないなら本当に池戸のシートにでも貼って、
はい、
ちょっとこれは時間があるときにとか、
そうです、
夏休みとかそういうこう休みがちょっとあるときにもし可能だったらやろうっていうことで貯めておく問題みたいなね、
すぐできそうだったらもうやる、
ちょっとでも時間がかかって、
はい、
日々のことに追われてうーんってなるんだったら置いておくっていう、
はい、
そういう問題に指定して 結局は勉強も蓄積、公開テストも対策も蓄積ですから、
はい、
いい蓄積の仕方っていうことをやってもらいたいですね、
はい、
ぜひそんな風に考えてみてください。